話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ坂の原田俊晴です。ちょうどゴールデンウィークが始まりました。4月の29日ということで、はい、まあ皆さんはね、こう外に行っていろんなところで楽しんでいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、
はい、
西村さんのこのゴールデンウィーク期間中の予定というのはあったりするんですか？
いや、もうなしに近いです。
特別
何も、はい、もう人の多いところには極力行きたくない人なんで、はい、静かに過ごしてます。
でも意外とこういう方多いんですよ。ゴールデンウィークとなるとどっか行ったらもう人いっぱいやから、うん、もうそれはええと、
うん、
もうそれやったら家におって、うん、ゴールデンウィーク明けてから、うん、ちょっと静かになってから、うん、その辺行こうかいう方も割といらっしゃいますもんね、
うんうん、そっち派なんです。
そっち派なんですね、
はい、
まあ私の方もね、まあいろいろ考えながら、まあ仕事もあるんでなかなかガッと休むことはできないんでね、この辺がね難儀ですよね。
そうですね、決まってますもんね、
はい、ただ今年はちょっとね、あのカレンダー的にはなんかこう休み取りにくいカレンダーの並びになってることは確かなんですけどね、皆さんはどのようにゴールデンウィークを過ごされてるんでしょうか、
はい、
さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西村さん、フットサルっていうスポーツ知ってます？
名前だけ、はい、
今日はそのフットサルの話をこれからしていこうということなんです、
はい、
デウソン神戸ロービジョンフットサルというこういうチームがありまして、
はい、
そちらの広報企画選手でもいらっしゃいます上田誠也さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
よろしくお願いします。
上田さん、かっこいいですね。やっぱりサッカーやってるという雰囲気が、
いやいやいや、
髪の毛から全体漂ってる雰囲気ですね。
まあ、ありがとうございます、
髪の毛、
髪の毛もなんとなくこうサッカーやってますというような
、はい、ちょっとリグって
そんな感じなんですけども、でも上田さん、あの視覚障害をお持ちだというふうにお伺いしたんですが、
はい、
今どういう感じで見ることができるんですか？
はい、僕はあの中心暗点って言いまして、真ん中がすごく見えなくて、
はい、
周りの視野だけが残っている状態でして、網膜色素変性症といいまして、
はい、
進行性の病気でして、徐々に視野と視力が欠けていくという病気で、今その状態で生活させていただいております。ま
あ、西村さんもね、同じ病気、はいはい、通称色変というふうに呼ばれてるんですが、
はい、
発症したのがいつ頃ですか？分かったのがいつ頃ですか？
が、19歳。
今現在は？
は、25歳になります。
25歳で19歳で、どういうことでこの病気が分かったんでしょうか？
もともと出身高知県でして、大阪の方に高校を卒業して建築関係の方に勤めてたんですけど、
はい、
どうしてもこう鉄筋の棒を上げるときに、上を見たときにすごく眩しくて、
はい、
相手との距離感が分からなかったり、で日常生活で夜が全く見えなかったりっていう部分で、もともと目は悪かったんですけど、ちょっと病院に行ったら、あの怪しいので検査ということで、それで判明しました、
は
い、
なるほど。でもその病名告げられた時はちょっとショックは大きかったでしょう？
そうですね、まあ親と一緒に、親はやっぱりショックすごく受けてたんですけど、まあ、僕自身はまだ見えてたっていう部分があったんで、
はいはい、
だったらまだ見えてるんだからやりたいことをいっぱいしようっていう方向に僕自身気持ちは切り替えれた部分。
これ西村さんなかなかなれないですよね。この今の上田さんの気持ちにはだいたいショック受けてふさげ込むというのがよくあることなんですよ。偉いですね。
偉い。
いや、でそれがフットサルの方に向いていったという感じですか？
そうですね、そこから、病気が分かって高知に2年ほど住んでたんですけど、
はい、
やっぱり大阪を諦めたくないということで、もう母親とか家族の後を背中を押していただいて、もう一回大阪で挑戦しようと思って、大阪出てきた際に最初ちょっとまた別のそのブラインドサッカー、皆さんよくご存知、
はい、
そちらの方に関わってたら、
うん、
新しく あのチームができるから来ないかっていうのでロービジョンフットサルの方に、
はあ、
あの一緒に最初から参加させていただいたという
形。ロービジョンフットサルなわけですね、
はい。
このフットサルチームというのはやっぱり皆さんロービジョンの方、いわゆる視覚障害をお持ちの方が集まっていらっしゃるチームと考えたらいいんですか？
そうです。本当に一人一人がいろいろ見え方はロービジョンの方が集まっているという形です、う
ん。ただこのロービジョンというのはいわゆる弱視の方ですが、その差がありますよね。かなり見えてる方からもうほとんど見えないっていう、この差というのはどういうふうにしてこうこの差化するのに埋めていきはるわけですか？
そうですね、やっぱり見えてない選手の見えてる部分をまず理解をしてあげる。
見えてない選手の見えてる部分をお互いが理解し合うわけですか？
はい、はい、そうなんですよね。例えば僕の場合ですと周りだけ見えてて真ん中は見えないので、真ん中に僕にパスをしても僕は取れないんですよ。けど僕は左側と右側のサイド周りが見えてるので、そこにパスを出していただければ全てボールはトラップできるっていう部分を使うんですよね。なので見えてる、まだ僕よりも見えてる選手は、じゃあ真ん中が見えてる選手は僕が動いてるところを追うことができるので、声を出してあげて、まあ例えば縦に走る、前に走るとか、そういう部分を指示してあげる側に回れたりとかで、それを聞いて僕たちは反応するっていう部分ですかね。
これはそれぞれ個人のことをしっかりと理解しておかないと成り立たないですね。
そうなんですよ。なんでロービジョンっていうもの、100人いたら100通り見え方があると言われてるんですけど、
全く違うんですよね、うん。で
そこの部分をやっぱり進化をさせて、より楽しく、この見えてないからといってできないんじゃなくて、だったらその見えてる部分だけを使えば楽しいことってもっとできるんじゃないかっていう部分で、僕たちはスポーツの分野でフットサルをしようっていう形になって今させてもらってます。
西村さん、はい、今の考え方はいかがですか？
いやちょっとびっくり、もうなんかそうやんなって、 今まではフットサル、うわロビジョンの人がやってへんねんなって思ったけど、でも実際どうしてはんねんやろな思ったら、そらお互いがお互いの見え方をきっちり理解せえへんかったら、そら言うてはるみたいにパスしても通常通り真ん中、体の真ん中にボールが行ったところで結局その人に対しては見えないわけじゃないですか、だからそれをちゃんとしようと思ったら、そこのかなり理解しないと、ボールの投げる位置って5人おったら5人それぞれ違うわけでしょ。
パスの位置はね、
パスの位置は違うじゃないですか。
そうですよね。
だってい
や普通のフットサルずっと頭使いますよ、
ね、
あの選手があの位置やからこのボールをこう出そうとか、普通では考えられない頭の中の回転でないとこれは通用しないですね。
そうなんですよ。最初ね、本当にそうやって皆さんね言ってくださる、やっぱりやってたら自然とその人のことを
できるんですか？
そう、分かってくるようになってくるんですよね。
まあ慣れっていうのはあるか分かりませんけども、すごいな。あの上田さん、このデウソン神戸というチームですが、これはもう歴史あるチームなんですか？
そうですね、もともと今 F リーグというフットサルリーグが日本にありまして、はい、そちらの方に、デウソン神戸はその F リーグができた開幕当初、2007年に開幕したんですけど、その当初からずっとあの加盟している、
はい、
あのチームでして、
最初から視覚障害者の集まりだったわけですか？
デウソン神戸というのはもともと健常者のフットサルリーグ、はいはい、フットサルチームやったんですけど、その中に松本浩平選手といいまして、視覚障害に急にあの不意の事故でなってしまったんですけど、
はい、
その選手がデウソン神戸に移籍してきた時に、
はい、
今私たちロービジョンフットサルの監督横澤直樹監督、
横澤さん
と松本浩平選手が出会ったことをきっかけに、
は
あ、あの横澤直樹監督が、視覚障害者でこんなに前向きでこんなに普通にの人と普通にフットサルができるっていう部分で、やっぱ精神的にすごい元気をもらったっていう部分から、だったら視覚障害者はもっと社会のためになんかできることがあるんじゃないか、世の中になんか視覚障害者だからこそ伝えれることがあるんじゃないかっていう部分で、あのロービジョンフットサルチームを2023年6月、もう2年経つんですけども、あのチームとして発足させていただきました。
この横澤監督というのもすごい感覚をお持ちだと思います。それでまあ元気をもらったということですが、西田さん、西村さん、はい、今このスタジオで上田さんから元気もろてません？
もろてます
よね、これ。もう話聞きながら
すごいなって思って、あ、そういうことねって、なんか変に今理解できたっていう感じ。ごめんなさい。
嬉しいです、そうやっていただけ
ると。横澤監督がそして立ち上げたっていうのは、この監督すごいなと思うんですよ。
そうですね、本当にもブラジルでプロのフットサル選手としてもともとやってらっしゃって、で本当監督としてデウソに入った時に、松本浩平選手も目の病気ってか視覚障害になってっていう同じタイミングだったんですよ、で、まあ、その松本浩平選手、なんと今コーチユナイテッドという J リーグの方に今年の4月から入りまして、まあ、視覚障害者で J リーグっていうのはね、なかなか今までにないもの
をないでしょうね、
やり遂げたっていう部分で、
へー、すごいですね、はい、その、まあ、ロービジョンフットサルなんですけども、これ普通の選手っていうか普通のフットサルチームとなんか対戦するということを聞いて、ちょっとさっきびっくりしたんですが、
そうなんですね、はい、私たちいつも毎週日曜日、アスコットインターナショナルジャパンスクールというところで、神戸の北区鹿の古代のところでやってるんですけど、そこで毎週日曜日、個人的なフットサルクラブチーム、社会人チームと呼びまして午前中に、で僕たちのチームと練習試合をする、関わりを持つ、交流を持つという意味合いで、普通に練習試合させてもらってます。
だから、まあ、請願者と普通にこう試合が互角でいいんですね。
そうです、はい、そうです、互角、本当にルールもほとんど変わらない状態で互角にやったり、一緒にチームになってやったりとか。
じゃあすいませんけども、ルールは全く普通通り行われるわけですか。
そうです、普通のフットサルと全く一緒でして、ゴールキーパーが少し出る範囲っていうものが狭まれるんですけども、それ以外のルールは全く普通の健常者のフットサルと同じです。
勝てるんですか。
実際これが互角になったりとか、まあ、負けるときもあるんですけど、点とかを普通に決めれたり、ドリブルで抜いたりすることはできてます。
相手チームびっくりしません。
そうですね、やっぱり僕たちのスタンスとしても、やっぱり健常者に、私たち障害者はいつも何かしらサポートしていただいて、助けていただいて生活ね送れてるんですけども、その反面に僕たちが精神的な面で健常者をなんか支えれたりできることがあるんじゃないかっていう部分で私たちやってるので、やっぱり僕たちのプレーを見てはすごい、もっと頑張ろうと思ってくださる方々っていうのは多いので、やっぱそういう部分を目指して共存共栄も目指せるんじゃないかという部分で、
フットサルというのはサッカーでずっと小さい面でやりますよね。
はい、そうです。
であれ何人で競技するんでしたっけ。
5人制でプレイヤーが4人、キーパーが1人の5人制です、
なるほど。だから割と走り回るというか、割と活発に見えますよね、サッカーよりも。
そうそうそう、
狭い分、
はい、もう往復がね、ただ幅縦40メートルしかないので。
40メートルなんですよ。
そうなんですよ、縦が40の幅20メートルしかないので、もうそこを行き来行き来っていうのはもう僕自身もやっぱり体力はしんどいなって思う時は何回もありますけど。
いや、そ
り
ゃそうでしょ。普段練習はどうなさっていらっしゃるんですか。
練習はそのアスコットインターナショナルジャパンで体育館を借りて
やってある、
はい、
週1ぐらいですか。
そのと週1、皆さんやっぱお仕事などで、
まあ、そりゃそうでしょうね、皆さん社会人でお仕事を持ちながら、ね、ということなんですよね、はい。今全員で何人いらっしゃるんですか。
今、サポーター含めて20人でして、
はい、
その中で、視覚障害者の方が11名いらっしゃいまして。
11人いらっしゃるんですね、
はい、で西日本で唯一のフットサルチームなんですよ、ロービジョンの。
ロービジョン の, そのフットサルチームで全国にはいくつぐらいあるんですか。
今5チームありまして。
5チームあるんですか、
はい、関東が4チームあるんですよ。
あ、関西ではここしかない。
ここしかないです。もう西日本でここしかないので、
はあ、
今私のチームで2人九州から来てる方、で1人は三重から来てる子、で他は関西っていう。
でその他九州三重も週一で集まりはるんですか。
そうですね、予定が合うときは集まってみんなでやったり、大会のときは集まってっていう形で楽しくやってます。
あの大会というのは割と頻繁にあったりするんですか。
それがですね、1年に1回しかまだなくて、
1年に1回。
そうなんですよ。
それはフットサル、ロービジョンのフットサル大会って考え
られる。そうです、ロービジョンフットサルの日本選手権っていうものが、
まあね、あ、日本選手権ってあるわけですね。
そうなんですよ、が、1月に毎年行われてて東京の方で、それがもう唯一の公式戦っていう風になってますね。
その公式戦で勝ったことあるんですか。
そう、1年前、2023年24年の1月の時は全敗でした、 全敗だったんですけど、今年の1月に、
はい、
2位になりました。
おすごい、
5チームの中ですけど2位になることもできて、で去年1年前発足当時だったんで応援してくれる方も少なかったんですけど、その1年後今回太鼓を叩いて応援してくださる方であったりとか、もう選手の名前を呼んでくださる方、東京まで来てくださって、
でもファンがついてる
わけ。そうなんですよね。もう本当に嬉しいことで、それがやっぱり僕たちもそれがね、僕たちのやる気であったりとか、もう勝つぞっていう気持ちにも火がついたっていうんじゃないかなっていう。
それはあれでしょう、選手の皆さんからすれば応援というのは背中を押してもらえるもんですからね。
そうですね。やっぱり一人でね、病気とかこういうものに向き合うんじゃなくて、そういう人たちと出会えて、やっぱり一人で向き合ってるんじゃなくて、みんなで向き合ってるもんっていう部分にも、グッっていう心にね、感じる部分があるので、やっぱ僕たちはそれが嬉しかったりするので、
ねえ、
はい、
でもその、まあ、関西ではまだ一つかということなんですが、ですこれ増やしていきたいですよね、今後はね。
そうなんですよ、今後ね、今本当選手やサポーターなど私たちどんどん募集もしてるので、
はい、
もう気になる方は SNS 公式 LINE であったり、インスタグラムなどもやってるので、もうそちらの方を見ていただくなど、もうすぐにご連絡いただければ、もうお話はさせていただきますし。
これ全く経験ない人はどうなんですか？
全然大丈夫です。
大丈夫ですか？すぐできるもんですか、こういう。
そうなんですよ、意外ともう上手い下手って割と皆さん気にされるんですよね。
いや気にしますよ、そら、全然経験なかったらね、やっぱりね、二の足踏みますもんね。
でも僕たちはそこを気にするんじゃなくて、いかに楽しめるかと諦めない気持ちっていうものを大事にしてるので、どんなにも下手であったりとか、うまくプレーができなくても、そこもそこで面白い部分じゃないかって、そこも楽しめることによって、少しでも嫌なことを1秒でも1分でも忘れれるんじゃないかっていうところでやってるので。
上田さんほんま前向きやわ。すごい前向きですよね。もうあの、年齢制限はあったりします？
実はですね、私のチーム一番下が15歳、一番上が62歳のプレイヤー。
62?
そうなんですよ、本当にすごいんですよね。僕自身ももうそういう方見て、いやもっと自分頑張れって思うぐらいなんですけど。
62歳の方がやっていらっしゃるんですか？は
い、やってらっしゃいます。
原田さんチャレンジされるんですか？
いや本当に
その方ももともと40歳ぐらいからフットサルに興味を持って始めてって方で、
ロービジョンの方なんです。
そうです、ロービジョンの方ですけど、でも健常者の方も何人か一緒に練習を、はい、やってくださって、キーパーしたりとか、はいはい、本当練習に関わってちょっと練習運動したりとか、感覚で来てくださって、まあ視覚障害者の方と話したりコミュニケーションを取ることによって、あれなんか別に障害持ってる人と話すことってこんなになんか遠慮したりとか、気使わなくていいんだっていう部分を持ってまして、
そういう部分大事なんですよね。いわゆる健常者、まあ性害者の方と、視覚障害の方とのこう接点っていうのが、正直言ってなかなか世の中にはないんですよ。でこのフットサルというのを持ってスッとその中に入っていける、違和感なく皆さんが一つになれるという良さっていうのもありますね。
そうなんですよ、だから、僕はある人に出会った時に一つ言われたのが、遠慮するのではなく配慮をしろっていうふうに言われたことありまして、
遠慮するんじゃなくて配慮をしろ
っていう部分がありまして、やっぱり生活していく中でちょっと視覚障害者と健常者っていうのはちょっと遠慮してしまう部分っていうのがあるんですけど、そうじゃなくて配慮をし合えばそうじゃないよねっていう、もうお互いがお互いのことを配慮できる部分をすることによって、それって遠慮することで生まれている溝も配慮っていう部分に変えたら、より近まるんじゃないかっていうことを言われた時に、確かにと思って、こっちが遠慮ね、当事者の私たちが遠慮してたら、それは向こうも遠慮するよねって、そうじゃなくてお互いが配慮し合えることを頑張れば、ね、仲良くなれたりとか日常生活とかだって変わるんじゃないかっていう部分も言われたことがあったので
、確かにそうですね、遠慮と配慮って割と似通った言葉と思われがちですが、今の上田さんの話聞いてましたら確かに違うだというのが分かってくるような気がしますが、今後ですがね、上田さんご自身がこんな風にこのフットサルを、展開させていきたいなっていう、はい、こう夢みたいなのがあったら聞かせていただけたらなと思うんですが。
そうですね、今実際僕たち、このフットサル以外でロービジョン体験会っていうものをやってまして。
ロービジョン体験会どういうもんなんですか？
はい、このロービジョン体験会ですね、実は今日本にロービジョンっていう方が約145万人いらっしゃって、
145万人、
85人に1人がロービジョンって言われてます。
はい、
でその中で 40歳以上になった場合、20人1人が何かしらの緑内障、白内障になるリスクが高まるんですよ、はい、なので僕たちはこのロービジョン体験会、この見え方を、うん、僕たちの見え方を体験していただいて、より早期発見であったり、はいはい、定期検診に行っていただくっていう部分にも携わったりだとか、そういう部分をどんどんどんどん広めていくために、今年そのロービジョン体験会を8回自主開催することが決まりまして、
はあ、
でこちらの方クラウドファンディングで皆様からのご支援ご協力いただきまして、支援ができたことで8回行うことになりまして、これをですね今年8回行うので、より多くの方々にこの体験会を来ていただいて、皆さんにロービジョンという言葉をより広めていって周知していただきたいっていう部分が僕の目標ではあるので、今年1年今後先もこのロービジョンという言葉と視覚障害者がより良い社会であったり未来にねつなげていけるような活動を頑張っていきたいと思っております。
もう次の選挙に出てもらいたい
いやいやいや本当にね、もう僕たち視覚障害者だからこそ皆様にお伝えできたりとか、社会のためにできることっていうものは本当いろんな形で、音楽であったりとかいろんな形があるので、
そうなんですよね、いろんな形を通じて触れ合うチャンスっていうのがあればそれでいい話なんですよね。そのチャンスをやっぱりちゃんと上田さんは作っていらっしゃるということで、まあこれがさらにね皆さんがこう増えていく、これね例えば上田さんとこご連絡しようと思ったら、なんか検索方法ってあったりしますか？
そうです。ネットで、Google だったら本当にチームデウソン神戸ロービジョンフットサルで調べていただければ。
向かいますよ。デウソン、デウソンです。カタカナでデウソン神戸は漢字です。デウソン神戸ロービジョンフットサル、これでいいですね。
はい、そうです。
一度調べてもらえませんか？はい、デウソン神戸ロービジョンフットサル、これで、ヒットするはずなんで、
はいはい、それでも一番上にホームページ と、
はい、
今回のクラウドファンディングの内容により深く僕たちの活動も書いてますし、
はい、
もし SNS など利用されてる方いらっしゃいましたら、公式 LINE、Facebook、Instagram もほとんどの SNS、YouTube もやってますので、
はい、
そちらの方からもダイレクトメッセージであったりとか、そういうものをバンってもうラジオ見ました、フットサルやりたいですとか、もっともっと前向きに行きたいですとか、いろんな言葉を言っていただけたら、もう僕たちはそれに対してお答えできるように活動して頑張っているので、
だから今日の放送の感想なんかもね、デウソン神戸ロービジョンフットサルで検索をしていただいて、はい、上田さんとこ送ってあげてください。
よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なかなか勇気出るというか力もらえたような今日の放送でしたね。
めっちゃ元気もらった。
ということでお別れの時間です。お相手は
西浦豊子でした。
原田俊晴でした。今日はですね浜田直江さんです。浜田直江さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの帰らん。
ラジオ大阪のファンクラブ、もうご存知ですか？ただいま元気に活動中です。メールマガジンに登録するとあなたもファンクラブ会員に。番組からのお知らせやイベントなどの最新情報が盛りだくさん。ここだけで公開する番組の裏話やお得なプレゼントも予定しています。リスナーの皆さんにもっとラジオ大阪を知ってもっと好きになってもらいたい。ぜひこの思いを受け取ってください。登録は簡単無料です。ラジオ大阪ホームページの右上にあるアイコンから今すぐどうぞ。ラジオ大阪、あなたの毎日にもっと近く。防災インフォメーション。地震が起きたらガスの元栓を閉め、ブレーカーをオフにして火事になるのを防ぎましょう。次に出口を確保し、テーブルなどの下で身を守りましょう。防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。